SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
はちみつ産業また農産業を脅かす体長わずか1ミリ程度のミツバチの寄生虫バロアダニ。このアジア原産のバロアダニはヨーロッパ、北米、南米、そしてアフリカの一部に分布し、はちみつの生産を最大 60% 減少させています。このバロアダニがオーストラリアに侵入したのは2022年。当初、政府は根絶に努めましたが、その後、これを管理するアプローチへと移行しました。現在、このバロアダニの広がりを検出し、コントロールするための新たなシステムを確立することを目指し、ACT とニューサウスウェールズの約200の蜂の巣に試験が実施される予定だということです。この問題は養蜂家にとって最悪の悪夢のようなことです。このバロアダニ、体長はわずか1ミリ程度ですが、ミツバチのコロニーを破壊する力があります。オーストラリアで最初に見つかったのは2022年で、他のすべての人が住んでいる大陸にはすでに生息していたため、このオーストラリアへの侵入については恐れられていましたが、予想はされていたことでした。キャンベラの養蜂家、コーマック・ファレル氏は国会議事堂のミツバチの巣を管理しています。ファレル氏はバロアダニがオーストラリアに侵入したとき、それは驚きではなかったと言います。私の最初の反応は諦めながら受け入れたというような感じでした。なぜなら私は以前バロアダニを調査していたバイオセキュリティチームの一員であり、我々は侵入が起こることを予想していたからです。ファレル氏はこのように述べました。農水林野省のリサーチ&イノベーションディレクターのジェシカ・メイ氏は、このバロアダニはミツバチの巣を弱らせると言います。これはミツバチにつく小さなダニで、様々な病気を運んでいる可能性があります。このダニはミツバチを殺しはしませんが、くっつくようにして、蜂の巣の中をある種乗っ取るような可能性があります。このダニはミツバチを弱らせます。つまり、ミツバチの羽を弱くする可能性があります。また、ミツバチに感染し、実際に蜂の巣を弱めてしまう他の病気も、たくさん媒介している可能性もあります。ですので、ミツバチが感染すると、蜂蜜の生産の減少や、健康状態の悪化、また個体数の減少が招かれるかもしれません。メイ氏はこのように述べました。年間140億ドルに相当するオーストラリアの蜂蜜産業ですが、西洋蜜蜂はまた多くの農作物の受粉において重要な役割を果たしています。バロアダニの存在はこの両方を危険にさらします。ACT 政府のバイオセキュリティオフィサーマット・クールズ氏は、趣味の養蜂家もこれにより影響を受けると述べます。最大の影響は明らかに産業と受粉に関する事柄ですが、これは ACT にもたくさんいるバックヤードの養蜂家の人々に影響を及ぼします。彼らは自分たちの蜂に関して大変情熱を注いでいますので、もしバロアダニを自分たちの蜂の巣に見つけたら大きな影響を受ける可能性があります。クールズ氏はこのように述べました。オーストラリアでバロアダニが見つかった当初は、政府はこの寄生虫の根絶を試みました。これにはミツバチの移動の厳しい制限、また蜂の巣の駆除をすることが含まれました。ファレル氏はバロアダニが見つかった時、趣味としてミツバチを飼育する人々が素早く行動に出たと言います。趣味でミツバチを飼育している人たちは、私もそうですが、皆果たすべき役割がありました。どこにバロアダニが広がっているか我々が分かっていることを確実にし、また当局がこの流行をコントロールするのを助けるために、その情報を渡せることを確実にするよう、自分たちの蜂の巣を検査しました。 それが我々のこの流行を阻止するための最も確実な方法でした。しかし、その甲斐なく成功しませんでした。大変残念なことです。そして現在我々は、このダニを管理する段階に移行しています。これは我々が、このダニとどのように共存するかを検討しているという段階です。幸いなことに世界中にこれを行っている養蜂家がいるので、彼らから多くの素晴らしいアドバイスを得ています。ファレル氏はこのように述べました。現在は容認されているこのダニとの共存の道ですが、名氏は現在、この寄生虫を管理することが検討されていると述べています。我々は管理のアプローチへと移行しました。現在このダニはニューサウスウェールズに生息していますが、バロアダニ蔓延に関しては遅らせるということにつきます。ですので、ダニの根絶、ミツバチを殺すということは我々が継続して行いたいということではありません。もうダニはここに生息しており、そしてミナが国の管理プランへの移行への指示をしたのですから、我々はそれに向けて取り組んでいます。このプロジェクトは、この蔓延のスピードを遅らせ、養蜂家に力を取り戻させる方法を見つけようとするものです。名氏はこのように述べました。現在、このバロアダニをモニターするのに役立つプログラムが打ち出されています。このプログラムに含まれるのは、現在はバロアダニが生息していないとされる ACT の30のミツバチの巣と、ニューサウスウェールズのバロアダニの生息エリアにある商業用のミツバチの巣150、またニューサウスウェールズの学校にある10のコミュニティのミツバチの巣の全部で190の蜂の巣です。B ライトと呼ばれるミツバチの巣の健康状態のモニターができるテクノロジーが巣の中に設置される予定となっています。名氏はこれは非侵襲的なテクノロジーだと述べています。この B ライトデバイスには多くの複雑なセンサーが組み込まれています。ですので、蜂の巣の中に取り付けると様々な健康状態やそこで起こっているすべてのことを感知することができます。ミツバチが健康かどうか、女王蜂が健康かどうかなどもです。ミツバチは健康でないときは異なる特徴があり、このデバイスはそれを感知できます。名氏はこのように述べました。名氏はまた、バロアダニの生息していないとされる ACT にあるミツバチの巣は、このテクノロジーを訓練するのに役立つだろうと述べています。従来のバロアダニのための検査方法には、ミツバチを殺すことが含まれていましたが、この B ライトセンサーでは、ミツバチを殺す必要はありません。この B ライトセンサーは、異常なアクティビティを検出し、ユーザーの電話に通知を送ります。名氏は、このパイロットプログラムは、このテクノロジーの有効性を確認することを目的としていると述べています。我々はすべてのデータを CSIRO に提供し、CSIRO はそれからオーストラリアでこの B ライトデバイスがバロアダニを検出できる確実性があるかについてリポートを作成する予定です。また、バロアダニが現在 ACT に生息していないかどうかも確認される予定です。これは単なる始まりに過ぎず、次の段階においては市場に出ている様々なデバイスやテクノロジーすべてをテストするということになるでしょう。そして我々はそれらすべてを比較し、養蜂家がバロアダニの蔓延に対処するために利用可能なものについて科学的なレポートを作成します。名氏はこのように述べました。以上、SBS ニュースのラニア・ヤロップのリポートを SBS 日本語放送の上村優子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。